創世記から神の真理の御言葉に耳を傾けます。神の言葉に背いて善悪の好みに手を伸ばした人は罪と死の定めの中に落ちました。この14節以下は罪に落ちて神の形としての栄光を喪失した人間に対する神の裁きの宣告です。16節、神は女に向かって言われた。お前のハラミの苦しみを大きなものにする。お前は苦しんで子を産む。お前は男を求め、彼はお前を支配する。女性にとって出産、命を生み出す営みは喜びの極みであったはずであります。しかし今やその命を産むことに大きな苦痛が伴うことになったわけです。17、18節、神はアダムに向かって言われた。お前は女の声に従い、取って食べるなと命じた木から食べた。お前のゆえに土は呪われるものとなった。お前は生涯食べ物を得ようと苦しむ。お前に対して土は茨とアザミを生え入れさせる。野の草を食べようとするお前。男にとって大地の実りを生み出すこと、労働することは大きな喜びであって、また楽しみであったはずです。けれども今、人の罪が大地を汚したゆえに、労働も激しい労苦を伴うものとなりました。そして人がその苦しい労働の結果得るものは、茨とアザミに過ぎないと言われるわけです。人が神の形に似せられた特別な被造物であると、そして文化命令、神に代わって地を統治する、そうした尊い務めを与えられたということを見ましたが、堕落の結果、人が堕落しただけでなくて、大地も汚された。人がいかに重大な責任を負った被造物であったのかということを、ここでも見ることができます。さらに有機説、お前は顔に汗を流してパンを得る、土に帰るときまで。お前がそこから取られた土に、塵に過ぎないお前は塵に帰る。神は人に、お前は塵に帰るとせんなります。これは死の宣告です。苦痛を伴う生涯の果てに死ぬことになるというのであります。ここでの死は包括的な死であります。そして単なる被造物の死にもとどまりません。獣や鳥であれば死は肉体の死、生命体としての死に過ぎないのですが、人は肉体を持つだけでなく創造の冠として神に似せて作られており、すなわち霊的な人格的な存在として作られており、したがって人には動物にはない霊的な死というものがあるわけです。命の神と共に生きるべき人がその命の神との交わりから引き離されること、これが人間の死における本来の意味であります。最初の人間はサタンの誘惑を受けている、この好みを食べるなら自分自身が神になれると思い込みました。けれども作り主から離れるなら人は死ぬのです。パウロが罪が支払う報酬は死であるとローマ書6章で語る通りです。そしてアダムと妻はエデンから追放されます。もう神共にいましたもう場所、インマヌエルの祝福に満ちた場所に住み続けることが許されなかったからです。彼らがこれから生き続けなければならない土地は香りの良い果実がたわわに実る安らぎに満ちた楽園ではありません。茨とアザミが生い茂る荒涼とした砂漠です。それは神の守りの御手から彼らが離れたからです。神なき人生の厳しさと孤独にアダムと妻とはこれから肩を寄せ合って耐えていかなければならないわけです。神はエデンの園の東にケルビムときらめく炎の剣を置かれました。24節、こうしてアダムを追放し、命の木に至る道を守るためにエデンの園の東にケルビムと きらめく剣の炎を置かれた。これは人間の罪からこのエデンの園を守るためであります。つまり人間がもうエデンに二度と近づくことがないように、神と人との聖なる境を置かれることにより、神はご自身の清さを守られたということです。こうして人はもう二度と楽園に戻り来ることができなくなった、安住の地を失ったわけです。このようにして人の罪は誠に深刻な影響を、彼自身、そして大地にも被造物にも及ぼすこととなりました。でこの人の罪に対する神の裁きは誠に厳しいものでありました。けれども私たちがこの箇所を読むときに、ここには確かに神の厳しい裁きが語られてはいるのですが、同時に裁きの中に神の恵みがきらめいていることにも気づきます。まずアダムと妻は罪の結果直ちに神に殺されたわけではありませんでした。確かに彼らの生涯に決定的に死の影が落ちました。彼らはやがて訪れる死に怯えながら生き続けなければなりませんでした。けれどもそうであっても彼らはなお地上の日数を流れることを許されたわけです。それから女は確かに生みの苦しみを味わわねばならないことになりましたが、けれどもこの世に命を生み出すことそのものが差し止められたわけではありませんでした。この後も女は命を生むものであり続けることを許されたわけです。それから男は確かに額に汗をしてパンを得なければなりませんが、彼の労苦の結果は茨とアザミに過ぎませんが、その茨とアザミの中に穀物もパンも混じっている。神は人になお日ごとの糧を与えてくださるということです。さらに21節、主なる神はアダムと女に皮の衣を作って着せられた。神様はアダムと妻に皮の衣を着せられました。3章7節によれば、彼らは罪を犯して目が開けて自分たちが裸であることを知ったので、イチジクの葉をつづり合わせて腰を覆ったとあります。しかし彼らは楽園を追われたので、これから荒れ野に赴いていこうとするその時に、イチジクの腰を覆いだけではあまりにも無防備です。そこで神様は毛皮でできた暖かい衣をまとわせてくださった。獣の皮をまとわなければならないことは、創造の冠という人間の特別な地位から落ちたということを意味しています。それは人間にとって惨めなことであったかもしれませんが、ともかくこのこともまた裁きの中に示された神の恵みであったということは確かです。そしてこの箇所において特に目を留めるべきは15節です。お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。この15節にもうすでに罪人を救う神の恵みの光が実は差し込んでいるわけで、この15節こそ旧約新約の全聖書中に示されているイエス・キリストの福音の一番初め、現福音と呼ばれているものであります。そのようにしてヨヨの教会が読んできた御言葉であります。驚くべきことでありますが、神様は人間が罪に落ちた直後からこのように少ない約束を示しておられたわけです。後のイエス・キリストの到来につながる神の救いの歴史はもうすでにここから始まっているのです。神様は仰せになります。お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。ここでお前というのは蛇、すなわちサタンのことです。 ですからお前の末というのは子孫というのはサタンの子孫です。女、これはエヴァです。エヴァからこの後に人類の歴史が始まっていく。ですから女の末というのはエヴァの子孫です。というよりもこれは信仰者たちの子孫です。人間が罪に落ちた以上、人間は救いを求めて罪と戦わなければなりません。信仰者であってもそうです。ここでサタンと人類との激しい戦いが人類の歴史の必然となりました。しかし注目すべきことに神は仰せになります。私が敵を置く、つまり私は自ら信仰者エヴァの末と信仰者を傷つけ滅ぼそうとするサタンの末との間に敵を置くのだ。神様が信仰者とサタンの間に敵意を置いてくださるとは、神様が自ら人類を罪から守ってくださるということです。防波堤を築いてくださるということです。人は罪に落ちたゆえに、もう罪と戦う力を持たない。自分で自分を救うことはできない。それゆえ神が罪から守ってくださる。神の恵みによって人は罪から救われる。頭、頭は最も重要な部分で、頭が砕かれてしまったら死んでしまいます。けれどもかかとを砕かれるだけであれば傷は負いますけれども致命傷には至りません。そのようにサタンは人類のかかとは砕くけれども、女の末はサタンに致命傷を与える。サタンの頭を砕く、つまりエヴァの末がサタンを滅ぼす。ここでの女の末、女から生まれるものというのは、エヴァの末というのは救い主イエス・キリストであります。キリストがその十字架と復活の御業によってサタンを滅ぼすのだということがもうここで予告されているということです。アダムと妻はもはや自分からエデンに、命の道に戻ることはできません。だからこそ神はご自分から命の道を開いてくださったわけです。御子キリストの御業により、またこのキリストの御業を信じる信仰によって、私たちが女の末がもう一度イマヌエルの祝福に至る道を開いてくださったわけです。祈ります。真なる神様、人の堕落の深刻さということと、もうその闇のただ中にあなたが光を灯してくださっていること、この聖書の箇所から知ることを許され感謝をいたします。私たちもキリストによって闇から光に移されました。ひたすらなるあなたの恵みによることであります。この恵みの福音を、命の福音を、私たちが心から喜ぶとともに世の人々に語り伝えていくことができるように導いてください。あなたが人の堕落の直後からこのような光を灯してくださる方であることを、私たちもまた心に刻みつつ述べ伝えていくことができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。